皆さんおかげをいただきましてありがとうございました。ともどもに1年祭をいただかせていただきまして、本当にもう言葉になりませんですね、この1年のことはですね。もう今日のお供え物、敏感乾物、果物、野菜、もう四国やら、もうどこやら、もう兵庫県やら、もうあちらこちらの縁のある、もう普段は別に取り立ててやり取りはしてないような信者さんや、まあ先生、修行生のまあ先輩方から、純ちゃんに、純子先生にお供えしてくださいと言って、もう本当にもう本当にみんながですね、神様ですね、これが生き神ですよね。ここに神が生まれるとおっしゃる、まあ生き見本を私たちは目の当たりに見せていただきました。面白いもので、この1年は お供え物が赤と白、紅白の絵柄のものが本当に多かったんですね。普通ならまあいわゆるなんて言うんですかね、まあ、陰部っていうかね、汚れみたいなものを言いますけど、いやそうじゃない、ここに神様が生まれた、もうこれほど喜ばしいものはね、これだけの人が助かってここに参り合わせなくても、全国本当にたくさんの方が純子先生に今この瞬間にも心を寄せてくださって、皆さんその代表選手だと思います。はい、でまあ最終の最新創場の中でもありましたけれども、まあ、そこの肉付けをですね、21年あの、まあ、手足として、まあ、毎日ご飯を食べさせて着替えさせて、本当に手となり足となって、まあ内容は伴ってませんけれども、一応一緒に御用させていただいたものとして肉付けをちょっとさせていただきます。よろしくお願いいたします。まあ、純子先生は生まれ落ちた時は お父様、お母様、またお姉様がいらっしゃったんです。しかし物心ついて気がついたら自分はお父さんがいない、母親のしかも実家に、母親は久保山という姓でしたけれども、まあ、根拠が高松、しかし久保山家で育つことになるんですね。それこそ由緒正しい、まあ、士族の家柄ということで、もう大体地元でも有名なよご一家で、そこの言うなら一人娘も大事に育てられた和子先生、和子、高松和子、まあ出戻りですよね、いくら病死とはいえ当時はおそらくいろいろあったと思います。非常に田舎のことですし、まあ、田舎じゃなくてもですね、父親がいない家庭というのはいろいろと人は噂をしたりして、非常に居づらかったんじゃないかなと思います。そういう中で純子先生もなんとなく祖父母またおじさまたちに囲まれて、愛情がある中でもまあ厳しい家庭でしたので、行き詰まるような中でお育ちでした。ですからもう昔の写真がまあ何枚もありますけれども、非常にトゲトゲしいと言ったらあれですけどね、子どもの無邪気な笑顔というのはないですね、ほとんど、うん、いつもこう寂しそうな笑顔ですけど寂しそうな、そういう中で、まあ、和子先生もいろんなことがあったんだと思います。あの弟さんが、まあ、久保山家全体いろいろあった時代で、結局進学したくても何をしたくてももう思い通りには生きられなくて、田舎から飛び出して東京の銀座のお寿司屋さんにでっち入りされるんですね。その弟さんが、まあ、真面目な方でしたので、その親方にも気に入られて一番弟子となった弟さんを頼って銀座に、自分も女中奉公に単身行かれるんです。純子先生は祖父母、そしておじさまご夫婦に育てられることになります。で、まあ、小学校2年生の頃ですね、あの銀座の方の、まあ、親父さんと言いますけども、すみません、あの非常に心ある家庭のご夫婦で、まあ、娘も呼んであげなっていうことで、ちょうど、まあ、手頃なある倉庫の 倉庫番代わりに居住できる物件もありまして、そこに2人で住むことになりました。もう本当に初めて2人での生活になりました。その頃のもう純子先生のお写真っていうのは弾けるような笑顔なんですね。小学校、本当に小学生らしい。その頃の写真は本当、私は目をつぶるとその時の笑顔がすごく浮かぶんですね。ですから本当、家族のその奉公先のご家族もいい方ばかりで、その父親がいないとかどうっていう、もうそういうことはね、まあもちろん水商売の世界ですから過去のことはどうこうはないっていうのもあるかもしれませんけど、気持ちよく同じお弟子さんたちもですね、家族同様育たれたわけです。そこまではまあ良かったんですけども、中学1年生の時ですかね、純子先生が疑似赤痢の診断が、疑似なので本当に赤痢かわからないんですけれども、飲食店ということもありまして、やはり病院にまあ入院ということになりまして、そのおじさんに、一番弟子になったおじさんとしても店に迷惑をかけられないということでですね、純子だけ久留米の方に返そうということになって、またや祖父母の元に帰ることになります。で、まあ、中学転校しまして、まあ、幼い頃から金光教のその愛楽教会の前身の布教所時代のところには通っておられましたけれども、まあ、これは私が手足としてずっと一緒にいた感じですけれどもね、やっぱり外向きの顔といいますか、まあ、元気に明るい純子っていうのを演じてたと思うんですよ、おそらくは。ですから、あの高校時代のお友達というのが、まあ、横浜に今でもおられまして、まあ、年に一度ぐらいこちらに来られて、私たちもよくお話などをさせてもらって、それこそ昨日もメールで純子のことを思って今日一日過ごしますというメールいただきましたけど、その方がおっしゃったんですね、純子は大体はおとなしい子だもんねって。でそのお友達もやはりお父様病気で亡くされてまして、いつも2人とも自分でお弁当を作って、お母様働かれてる、自分でお弁当を作って、お弁当をこうや、おかずをね、少ないおかずをやりっこして、もう本当おとなしい方なんですよ、その方も。ですからその方を通してですね、純子先生の高校時代の教室での姿なんかがこう浮かぶんですね。いつも自分が行かないと、いつも一人でポツンと座ってたって、別に誰とも特別になんか話そうともしてなかったもんねって、あの子、純子はそういう子だったもんねって、なんか それをね聞かせていただいて、私が、まあ、おそばにいさせていただいて、愛楽教会でご用されてる時は、まあ、私が知ってる純子先生っていうのはもう車椅子でも何もできない、電話のお取り次ぎをされてたんですね。で、まあ、誰彼が通りがかったら声かけて元気いっぱいって感じなんですけども、現実ここで一緒に暮らしてみてですね、非常にもう静かな方なんですね。どちらかというと人見知り、意外だと思います。そういう本質的なものをやっぱり自分の生い立ちのハンディを抱えて、もうそれをもう隠すようにですね、元気はつらつの純ちゃんで生きてきて、そしてまあ就職されます、電電公社の方で。昔はなんて言うんですかね、こうガチャッとなんて取り次ぎですか、こう刺してこうつなげるんですかね、そういうお仕事をされてたわけですね、こんなヘッドホンして。 そこのまあ、 あの同僚の方も年上の方々ばっかり、あの皆さんお子さんもいらっしゃるような方ばっかりで、とってもやっぱりいい方ばっかりだったようで、ま、おじいちゃんおばあちゃんの家にいるよりかは、その代わりに何て言うんですかね、夜の仕事、夜勤なんかもみんなの分も自分が引き受けて、あの居心地が、もう居心地が良かったそうです、会社は。ですから会社の話は本当になんよく楽しそうにしてくださいましたし、その時の同僚の方も、和子先生が20年前お国替えされた後にわざわざ訪ねて見えましたね、5人ぐらい。 もう泊まりがけで純子先生のこと心配して来てくださった方もいらっしゃいました。ですから会社の人と写ってる写真と、言うなら教会行事でこうはつらつとしてる顔が全然違うというか、やっぱり尖ってるんですね。こうみんなのなんか元気な純子を演じてる時の顔は尖ってて、同僚の方とはもう妹分の純ちゃん妹分だ、もう可愛いね、あなたは世話がかかるねってみんなから大事にされてた純子先生のその職場時代ですね。でその頃和子先生がですね、電電公社のつながりでしたか、寮が久留米の方の寮の寮母が募集されているということで、そちらの話が来たわけです。でそこの寮母になればまた純子先生と2人で暮らせるということで暮らせたわけですね。もうまたその時もまた言い方ばっかりでですね、その時寮に入られてた方も和子先生が亡くなられた後2度3度と訪ねてくださいました。九州の方ですけれども、でこれで収まるかと思いましたら、まあ和子先生がまた違う仕事で東京に来られて行かなければならないですとか、その頃純子先生がもうお体がですね、異変が来てたわけですね。これは表立っては20代の22、3って言いますけど、その高校時代のお友達曰くおそらく20歳前から異変は来てたと思って、じゃあ自分は何かおかしいなっては思ったけど、ちょっと場所がちょっと離れて、ご結婚されたりして離れたから何もできなかったなんておっしゃってました。やはりいつもなんここから、まあ、一言でうまくいく、うまくいくか、うまくいくと思ったらストッと思い通りにならない、思い通りにならないどころかどんどんことがお願いしてもどうしようもないっていうところに状況に立たされっぱなしなんですね。若い本当に成人式の写真なんかもうモデルさんみたいです。もう今の人が見ても本当にもう美しくてですね、もう褒めることしかできないねっていう感じなんですけども、またお友達もやはり人をね大事にする方ですから、人からも大事にされてた人です。まあね、いろんなご縁もあったことでしょう。でもそれが全部もうあっという間に奪われていくわけですね。言うなればもう本当に神様ここまで試さなきゃいけなかったんですかって、この1年私が神様に対して聞きたいのはそれだけです。ここまでこの人を集中的に試す必要があったんですかと、まあそういうところを経て最初にもありましたけれども修行生としての志、まあ本当にそれは愛楽教会 の、 その初代親先生が大したもんだと思うんですよね。体がもうどんどん動かなくなる、子供の頃から知ってる子がもう父親を亡くして母一人子一人で生きてた子がもう、いやどんな思いだったろうと思います。でも本当この子のことは自分がもう神様との約束でっていうところで、おそらく修行生に、そしてすぐに純子さんは東京布教と、もう体がどんどん悪くなってる純子先生、まだ学行く前でしたかね、東京布教は純子さんねっておっしゃるわけですね。もう考えられないんですけれども、もうそのそこにすがってですね、そしてお母様である和子先生も追うようにしてですね、修行生としてお二人での生活が始まります。まあ本当に当時の愛楽教会はもう100人除隊というか、もう本当に忙しい中で、和子先生ももう台所を取り仕切って、純子先生も動かないながら、もう電話のご用だけはですね、ちゃんとその当時まだ腕が動いてたので電話を取ったり取り継いだりですね、和子先生が持ってきたお食事は自分でいただかれたりはできられてたんですね。それでも本当大変です。お手洗いは和子先生が行って連れてって、 そこは誰もやっぱり修行生手伝わないわけですよ。自分そこは高松親子の修行ということで、そこは情をかけない稽古だったのでしょうね。うん、まあ分かりません。本当にできないですね。いくら自分の娘だからといっても、いつもだから和子先生、私の印象いつも座ったらもうこう船を漕ぐと言ってましたけど、こう、うん、ご結界にたまにこうお付きになるんですけど、そこで 見えなくなるわけですね。誰もついてないなと思ったらもうご結界のこう机の下に折りたたまれた和子先生がいたとかいうのもみんなよく見たことがあると思います。もうそれは疲れてと思います。私と主人2人でもやっぱり一日終わって純子先生横にしてはぁって感じがありましたからね。お一人で大したお二人一日も休まずですね、お勤めになられたんです。17年間、うん、17年、本当生まれた子が高校2年生、うちのちょうど下の子17歳ですけど、そしてこの東京布教が実現してしまうんですね。正直おっしゃってましたね、和子先生も、まあ到底もう無理だろうと思ってましたと。純子先生もどちらかというと、もうここで一生でいいって、愛楽教会で一生でいいっていうことも本音だったと思いますね。布教布教と言っても、じゃあ本当に信者さんお参りするのかで、寿司屋で独立してロスのおじさんですね、やっぱそんな店構えたからって客が来るわけじゃないんだよっていうおっしゃってました。ですからそのおじさんも、もう東京布教が決まった時はこの二人のことは自分がもう一生面倒見ようって僕は思ったんですよ、先生って、うん、自分がもう全部純子のこと、純子の最後まで自分が見とろうと。ところがもう、まあ、もちろん嬉しい、予想を裏切るって言ったら変な話ですけれどもね、それだけ修行してきた先生たちをしとってしたって、もう信者さんがね、こうやってお取り次ぎを請って、たくさんの信者さんが、まあ、もちろんねその1回限りの方もいらっしゃいますけど、この先生にっていう方々がやはりこう、まず先生のその在り方にも惹かれたと思いますけれども、教えられる金光教の在り方にもおそらく引き寄せられて、そして皆さんの手元足元のところにお持ち帰りになって、信心の実践というところまで導かれたと思うんですね。でも本当にですよ、自分のことは何一つ成就しなかったわけですよ。でもどうでしょうかね、もうこれが助かりという姿じゃないでしょうか、金光教の。もう不成就即親愛と、まあ、愛楽の初代おっしゃいましたけど、そんなこともうそんな簡単に言えないと思いますね。でも高松純子先生、和子先生、純子先生1年生ですから、純子先生をもってしますと、不成就即親愛の生き方をね、皆さん見られましたね。もう遭遇してしまいましたね。そして私たち夫婦も、まあ、子はかすがいと申しますけれども、子ではなくて、ね、純子先生がかすがいになったんですね。まあ、私なんかももう何て言うか、子供なんかほったらかしてもうね、もうここに来た当初ももう子供なんか保育園に預けて、もう和子先生のがんがちょっと良くなったらパートにでも出ようかしらなんて思ってたんですね。そういう本当にいい加減な人間がですね、やはり純子先生のことは放っておもちろん自分でだって何にもかゆいところもかけない、お水一つ喉乾いても飲めない、もう私のようなわがままな人間でも、ああ自分が させていただく、もう神田田の蜘蛛の糸じゃないですけれども、この糸だけは自分はしっかり離さないでいかなきゃいけないなと、神様が本当に結局私を助けるためにおられた方なんですよ、そう考えると。それは皆さんも同じじゃないですかね。このご修行は本当にもうたくさんの縁ある方が、この方のおかげで どれだけ救われてるでしょうか。まあ本当にあれを思いこれを思いしますとですね、もう胸がこう切なくなるようなね、もう本当子供時代のこと、青春時代のこと、もうどんどん夢が積まれていく、それを思うと本当にクッとなるような気もしますけれども、私たちがおかげで私たちがこうやって今ここにご用させていただき、皆さんもきっとねいただいた教えをこの1年間も特にかみしめられてるんじゃないでしょうかね。ですから生き神とはね、死んでやっぱり今生き神なんですよ、純子先生は。亡くなられてからですね、人間というのは亡くなられてからどう生きたか、何に取り組まれたかがもうはっきりしたこの1年でしたよね。ですから本当にまあこれからまだまだまだまだ生々しい記憶もたくさんあってですね、まだ整理はついてないんですね。ですけれどもね、あの皆さんの在り方を思って、私も皆さんが純子先生からこう言われた、純子先生からこんなことあの時言われてそれが支えですとか、キッチンに立ってて、ああ純子先生がこれが好きだったなとか、もうそれが皆さん信心の支えにしてくださっていることが、私のまた一つの励ましにもなっておりますし、亀有教会の、まあ、言うなら字を肥やしてくださっていることにつながっていると思います。それで今年は教祖140年、二大金剛様130年、そしてですね、3月15日明日はですね、あの天地書きつけが下がって教祖様いただかれて150年なんですね。もう本当にすごい節の年を迎えております。どうぞあの金剛大臣が伝えたことをね、違わぬようにとあります。金剛大臣になるとね、あの経典を読んだらちょっと難しいわっていう方、じゃあ純子先生のから教えていただいたことを違わぬようにね、どうぞ、はい、宝の持ち腐れではなく宝として磨きをかけていただけましたら、まあ、神有教会としましても本当にありがたいことだと思います。まあ拙い話ですいません、今日は本当にありがとうございました。